月血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします、
はい、
さあ2月に入りまして、まあ、1月ちょっとね暖かい日も多かったんですけれども、まあ、寒の戻りと言いますか、ね、急に寒い日も続いて雪が舞っている時もある京都なんですけれども、うん、この間久々にですね京都駅が入場規制していて雪で、
え、京都駅が入場規制、
そうなの、
雪で
ホームへの降りれませんみたいな、こう並んでくださいみたいな感じでね大混雑しておりまして、こう雪ねこう関西とか西の方弱いですよね。
弱いね、慣れてへんね、やっぱり。
そうなんですよね、まあ、そうなるとこう電車が止まったりするとなかなか大変なのが、
子供は喜ぶけど雪降ったら
そうね、
わあ雪あえて、
まあ、雪景色もいいですけどね。
そうやね、なんとはなくね。だけどやっぱり車乗ってねうろうろするから事故がね、
確かに、
ね、だから車乗ったらもう雪降ったら気ぃつけようばっかり言うてんね、事故したかな、もうね、クリーンスタッフの掃除してるねおっちゃんとかも気付けなかった、そういうふうに言うてんねんけど、
まあ本当怪我はねしないようにする越したことがないので、うんうん、ね、滑って転んだりもあるでしょうし、皆さんお気をつけてください。
それ痛いのは自分持ちやからね。
そう、もう骨折したらもうこの年になったら治らないですから、うん、さあそして花粉の方もですね、近畿では前年の3倍が見込まれているということで、中四国では5倍を超え前年比5倍ってまあまあすごい量ですけれども、
なんぼとどこ
ね
や、
ね、なんかこれね、一説によりますと花粉症では1日に2340億円の経済損失があるという見込みもあるんですって。でも本当に今あの花粉とかもそうですけど、いろんなアレルギーがすごく増えていて、
ね、
皆さんも気をつけていただければと思います、
はい、
さあそして今日はですね特別ゲストをお迎えしております、
はい、
塾長のおつながりということで、はい、京都市長の松井浩二さんをお迎えします、超ええさんとの取り組みなどについて伺っていきたいと思います、
はい、
今日は賃貸の壺のコーナーはお休みさせていただきますのでご了承ください。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の超ええの提供でお送りします。月月
賃貸塾
超ええやん。超ええ通信。このコーナーでは超ええのさまざまなお得なサービスをご紹介いただいています。今週も特別編ということで、先週に引き続き京都市長の松井浩二さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
さあ先週はまあ一週収録ありましたけれども、はい、いかがでしたかラジオ。
いやいや、私ラジオ好きなんで、
ね、いつもおっしゃってますけれども、
はい、近畿放送時代からのファンです
こう普段から親交がある、まあ、お友達というとあれですけど、
そんな失礼ですから、
はい、一緒に出てい
ろいろご指導いただきます
もう塾長もすごい楽しそうに
いや、ほんまに
忙しさ
もう忙しいお二人が恐縮です。来ていただいて本当にお越しいただきました。
僕はもう暇や、
いや、なんだ
もう社員の人が一生懸命やってくれてるもう何もしてへん
さあそして今週もですね準レギュラーの株式会社超ええ入居促進本部本部長奥野正弘さんもお迎えしております、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
準レギュラー、
あ、準レギュラー
です。そうなんですよ、
よく来させていただいてよく来させていただいてました
そうですね、一番登場回数が多いのが、はい、まあ、社長の次が奥野さんと、
はい、来させていただいてました。
社長は自分が喋るのをちょっと奥野さんに、
いやいやいや、塾長が喋っていただいて、僕はもういろんな PR で
そう
させていただいて、
なるほど、
はい、塾長はもう人生観を語られて
塾長ちょっと今ちょっと鼻では
キャンペーンをちょっと説明にさせていただいて、
なるほど、
はい、まあ、今週もですね市長をお迎えして京都市と株式会社超ええが官民連携して行っている事業や取り組みについてご紹介していきたいと思っております。さて市長、まあね、就任しておよそ約1年という話は先週しましたが、まあ、多忙を極められているということで、まあ、ご趣味がですね 居酒屋とか喫茶店とかバー巡り、まあ、そしてクラシック鑑賞とかいろいろ伝統芸能幅広いご趣味をお持ちですけれども、お時間ありますか？
いやいや、あんまりね、うん、まあ、時間作らないかんですね。これからもうちょっとね、私も市長に就任して1年ですから、作らないかんと思います。
でもあの SNS とかね、 YouTube とか拝見していると、とてもその喫茶店で市民の方たちとお会いすることを大事にされていると。
喫茶店好きですね。朝とか晩とか、私の自由時間は朝8時までと夜9時か10時以降なんでまあ睡眠時間を削らないかん、まあ、それもうちょっとね、優秀なスタッフがたくさんいるんで、今あの小沢社長が言わったように、ああ自分は暇で、みんなあの優秀なうちの社員が仕事してますわって、まあ、半分本当で半分違うと思いますけど、きっとね、わざと言ったんだと思いますけど、でも僕もそういうふうにして、もうちょっと落語を聞いたり、あの文楽もね、ちょっと 大阪まで行かんとね、あの来月あの京都でもまた、あの年に1回2公演2日間ね、4公演ぐらいかな、文楽あるんで、まあそれも行きたいと思いますし、まあちょっとね、喫茶店でとかバーとかいうとこで、こうちょっと常連さんとカウンター並びながらね、あの世間話するってええもんですよ。
まあ、いろんなところの喫茶店に行かれるんですか？
まあ言うてもね、その人間生身の人間やから、その京都中回れへんけど、やっぱりこう行くところは何か所か。
びっくりしません、突然市長が入ってきたら。
全然いや、まあ行くとこはまあ初めてというとこは少ないから、まあまあ、あまた来ましたねっていう感じ
そんな感じで
どうですの最近、それはそうですなとか言って、飽きませんなこんなんではとか、どうですねあれとかいう話が出てくると、そこで割と本音の話が出るんですよね。まあ、そういうあの時間は大事にしたいとは思うんです、
ね、世代間の交流もすごい大事にされてるとね、若い人との、はい、からも刺激も受けますし、年配の方からも受けるしっていうことですね。
それはね、やっぱりむしろ将来の京都を考えたら、今の中堅若手の人たちがどんなことを考えてるかっていうことを受け止めるっていうのも大事やし、どうしても僕らの世代とかそれ上の人が、あのいろんな面談で話を してくれはることが多いから、そうすると若い人たちとなかなか話できないじゃないですか、市役所の例えば会議室とかで、だからそこの部分やっぱりできたら、そういう普段会わないような人と話ができたらええなと思ってますけど。
なるほどね、はい、塾長もね、常々若い方にはね、会社のために働くな、自分のために、自分の未来へとおっしゃってますもんね。
会社のためにね、働く必要ない、自分のために働い
そう、もうそれが最終的にね、
そう、まず自分が幸せにならなかった、まあね、人の幸せなんか考えられない、
なんか哲学的なこと
がそうなんです、いつもね、本当に
いや、そう、まあ、そうかもしれない、うちの市役所の職員も、自分が楽しくなければね、街づくりしてて楽しいと思えなかったら、みんなもう眉にしわ寄せてね、こう考え込んで、いろんなしんどい課題もあるけど、それではまあ周りもみんなどんどん暗くなっていくから、まあしんどい課題も多いですよ、せやけど、まあできるだけこう楽しく市民の方々とどんな街作っていくのかって話す時間を増やしてほしいと常々言うてるんですけどね。
塾長は逆境が大好きなんですよ。
逆境
大好き。
逆境を食べて生きてる、ね、
逆境がご飯なんですよね。
いや、だから逆境があればあるほど自分が成長していくねんから。
燃えるんですって、壁が高いほど。
そう、燃えるね。
すごいな。
なんとかした
い。すごいですよね。
いや、意外とね、意外とね、なんとかなるもんや。
そうですか。
なんとかなんねん。太陽を西から上げる方法ないかなとか考えるタイプやから。
まあ、その何とかしたいといえば、あのロシアのちょっとウクライナ侵攻の話もしようかなと思うんですけれども、
いきなり話が飛びますね、
あの今あのあれからね、何とかしような話からなんですけれどもね、
そういう意味です、
はい、そうなんです。あの京都市はですね、ウクライナの旧市と姉妹都市ということで、
もう1971年からの姉妹都市なんです、
まあ、はい、早くから支援活動を行われてるということなんですけど、
でも一番真っ先に支援していただいたのは、長田治さんっていう方から京都市の口座にボーンと大金が振り込まれましてね、これなんとか、で聞いてみたら長英の長田さんだっていうことが分かって、何も言うたらないんですよ、僕の前の市長の時代ですよ。で聞いてみたら長田さんやって言うかって、いや、こんな姉妹都市の市民がこんな戦争で命をかけて戦っている時に、自分ができることはこういうことやからと言って、とりあえず振り込んだって、めちゃくちゃこの話聞いてもめちゃくちゃかっこいいな。
長田治さんですか？
かっこいいなですか？
いや、まあまあまあね、
長田治さんタイガーマスクですよ、もう。
やっぱりあの助け合いの精神、手を差し伸べんな、いや、日本もいつなんだかわからへん、手を差し伸べないと誰も差し伸べてくれへん、与えることが最初や。
いや、だから長英さんは結局今まで1500万会社として、今言わはった あの個人以外ですよ、うん、であの市民の皆さんからね、あの総額1億約1000万近くの現時点でですね寄付をいただいてまして、うん、本当にありがたく、その寄付金っていうのは現地のね建物の復興とかね、はい、そういう形で活用されたという、うん、もちろん我々キーウ市に送金してますんで、うん、まあ、そういう意味では本当にこうやって市民の皆さんが支えていただいてる、それはもうキーウ市長とも、うん、あの話をしたんですけれど、本当に感謝されてます。ありがたいことです、
うん、まあね、塾長も困った人を見たら助けたくなるっていうのをいつもおっしゃられてますけれども、うん、ね、なかなかこれいつも売れてますもんね。なんでこれ戦争終わらないんだろうって話をねいつもしていますけれども、うん、
まあ、うん、ね、まあ上の方ではいろいろあれやるけど、やっぱり困るのはやっぱり一般市民やから ね、
まあ、そのね長英さんとしても寄付をされてということで、
いや本当にありがたいですよ、まあ
ね、
あのまあ、いろんな寄付を使わせていただいてね、あの、うん、この前も、まあ、例えばあの日本大使もね、私よく知ってる方が日本大使で、 今の大使ももちろんあの存じ上げてますが、
はい、
前の大使、あの戦争が起こった時の大使松田さんという方も来ていただいて、うん、それであの長英さんのね武器付いただいて、例えば使い捨て回路、ああいうのがめちゃくちゃ喜ばれて、あるいはあのガーゼとかね、あのその毛布とかね、いろんな形に役立てさせていただいています。でその現地での支援もあるし、ウクライナからの避難者を112世帯122名今受け入れていましてね、あのそういう意味ではあのこう幅広い京都市としては姉妹都市として、あの現地にあの支援物資を送る、あるいはあの資金を送る、あるいはそうやって、避難しておられている方々、姉妹都市として我々に市営住宅を含めてですね、受け入れていくというようなこともやらせていただいてて、でそういう意味でこう市民の皆さんのご寄付っていうのは大変ありがたいです、
ね、物資支援もそうですし、復興支援もそうですし、はい、そしてもちろん心の、ね、支援もそうですよね。本当ウクライナから京都にいらっしゃってるんですね。
そうなんです。
一刻も早くウクライナに帰られることができたらいいなと思いますけれども、
は
い、
あとはチャリティーオークションなんてもね、うんうん、あの 京都市京セラ美術館の運営のための、
はい、
京都ゆかりの作家に働かれたチャリティーオークションっていうのも、あのこれあのつい先日開催しましてね、
うん、
でそれ の収益金の一部は、うん、キーウ市の支援のために送金させていただくということになっていますし、うんうん、まあ、いろんな意味であのこの長年のキーウと京都という、 こう姉妹都市、あるいは日本とウクライナの関係で、その復興のためにあの皆さんのこういろんな情材をですね、あるいはお気持ちをあのしっかり先方にお伝えしていきたいと、これからもやっていきたいと思います。なかなかね、あのこんな国際情勢ですから、
はい、
これからどうなのかわからないけど、やっぱり平和は大事ですよね。
そうやね、やっぱり平和が一番大事。
本当ですよね。まあ、そこですよね。
もう戦いはサッカーとかね、野球にしてほしい。
本当です。もう綱引きとかね、あたりね、もう平和と健康が大事ですからね、私たちはね。さあ、そしてその支援についてはですね、長英さんにも感謝状をいただけたということで。ね、もう嬉しいですよね、うん、塾長これからも続けていきたいですよね、支援はもちろん、
まあ、自分の範囲内で、ね、うん、力の範囲内で、
さあちょっとお話変わりますけれども、次は学生の話をちょっとお伺いしたいと思います、学生の街京都ということで、毎年恒例のイベント京都学生祭典も10月に行われているんですが、こちらもですね長英さんも一緒に参加されているということで、去年は10月13日に平安神宮の岡崎プロムナード一帯で繰り広げられました。改めて趣旨や取り組みについて教えてください。い
や、これはねやっぱり学生の街なんですよ、はい、京都はね。
そうですね。
で人口の 10% を超える学生が京都の街にいてくれている、
はい、
それがまあローリングしながらね、あの卒業したらやっぱり残念ながら出ていく人も多いけれど、でもそのことはやっぱり京都の活力だし、我々はその大学経済界、あるいは地域の団体、それから我々行政、京都市京都府含めてですね、オール京都でこの大学の街というのを盛り上げていくということで、あの、まあ、今年で23回目を迎えるんです、
ね、すごい、はい、
でもう最初の当初の時からね、あれ今の立命館の森島理事長が役をやってはった時から、うん、その時も結局、
はいはい、
あの長英さんが真っ先にそのスポンサーとしてね、はい、ご支援
かっこいい、そこもスパッと来ました。スパッと、
まあ、頼みに来たからね。京都の全体のね学生の
困った時の長田治ですね。
いや自分できる範囲しかやらへんけどね。
いやいやいやいや、
ちょっとでもなんか協力できたらいいなと思ってやってるんです。
もう10万人を超えるイベントになってるんですね。
そうなんですよ。あの12万人とかですね、去年は12万人で、 いいお天気でね、うん、10月の12日13日やったかな、うん、共演袖振れとかですね、うん、あのパレードとかですね、うん、素晴らしくて、うん、もう学生さんが盛り上げてくれて、もう非常に根付いてますんでね、うん、もう僕らこれ京都三大祭りっていうけど、はい、京都四大祭りにしたいというような関係者の熱い思いが、ね、はい、あの溢れてる祭りで、まあ、今年も、いつだったら10月12日やったかな、うん、に予定されてるんで、うん、あの我々も楽しみにしてますし、またご支援のほどよろしくお願いします。
長年さんも参加するはい、てるんですよね、ブースとか出してるんですか。
はい、ブース出させていただいてまして、うん、はい、あ、長江の奥野ですけどよろしくお願いいたします。
すいません、はい、もう入れ物として今入
って
ました、
ね、はいはい、だからなんか喋ってあります
ね。すでに入らせていただいてましたけど、はい、すいません。そうなんです、あのブース出させていただいて、あのお部屋のお困りごととかありましたらというようなブースを出させていただいたり、共演袖振れのことに関しては僕もあの現地行かせていただいて T シャツ着てちょっと踊らせていただいたりとか、うん、させていただいてました。
え、 T シャツ着て踊ったんですか。
そうそうそう、非常に良かったです。
熱気すごいじゃないですか。
熱気すごかったですね、たくさんいらっしゃって本当に学生の皆さんが、はい、
まあ、今ちょっとお話にありましたけれど、その10人に1人が学生の街が京都ということで、やっぱりこれからの課題として、まあ、何個もねおっしゃられてますけれども、その方たちが卒業してもこう京都にいてくれるような、
残ってくれるようにね、残念ながらやっぱり卒業すると東京大阪に随分持ってかれちゃうんですよ。まあ持ってかれてか全国から来てるからしゃあないんだけど、まあこれをぶどう割りをもうちょっと京都に残ってくれというのをなんとか応援していきたいし、それからまあ実は住宅という意味ではね、子育て世代があのちょっと周辺の町に出ていかれる方も少なくないので、
高いですからね京都は。
これはぜひあの先週申し上げたことこと仲も使ってですね、もうちょっとこう京都のあの居住促進もあのやっていきたい。あとはね、留学生が多いんですよ、はい、15万人の学生がいるんですけど、留学生はね、あのいわゆる日本語学校なんかも含めてのことですけど1万7000人いるんです、はい、でこれはねやっぱり増えつつあるんです。だからこういうね、やっぱり世界中から日本にあの京都に勉強に来てはる学生さんっていうのも大事にしていきたいですね。
そうですね、
もうそうなんです、あの管理物件内を全部調べると2500世帯あの留学生さん借りていただいたりとかしてました。
2500
すごい数借りていただいてるんですよ。おかげさまで。そうなんです。
2500世帯、
人数としては2500人ぐらいになるかもしれませんけども、それでも結構なシェアで、でも
1万7000で2500、はい、すごいシェア、
相当借りていただいてる状況なんで、あの私たちも先ほどの話、学生の街なので、まあ、それに紐づいて住宅預かっているあの賃貸マンションが学生向けのマンション多いんですけど、ここがやはり海外の方受け入れの対応ができていないとオーナー様に迷惑をかけるというところで、そういった足回りもさせていただいてます。
なるほど、
そうなんです。で本当に優秀な方も多いので、そのまま定住促進につながるような取り組みを我々もさせていただいたりとか、いろんなことであのやっていけたらなとは思ってました。
できるだけ海外の方々もね、そのなんか単純労働とかじゃなくて、あのそういう大学で学んだ方々が
それを生かして、
それを生かしてね、あの日本の企業に力を貸してほしいですね。
そのような取り組みのに、まあ、住居の面で力になれたらなというふうには思ってます。
なんかその市営住宅のコラボレーションとかいろんな可能性ありますよね。
あのそちらの方で留学生さんのところを入っていただく仕組みであるとか、まあ、いろんなこと考えられるかなとは思ってます、
塾長。やっぱり雇用と住環境って大事ですよね、長く住んでもらうためには、
まあ、それよりもやっぱり基盤やね、都市計画が一番重要。あの僕もパリ何回も行ってるけどね、パリってものすごくうまいこと都市計画できたんだ。残すところ開発するところピチッと分けて、観光ほんでから企業がやると、これをねやっぱりきちっとやったらもっと強度良くなると。
これはね大きな宿題なんですよ。あの我々も 2,3 年かけてね、しっかりあの例えば田の字のエリアなんか町屋がやっぱりどんどん減ってんですよね。ここをやっぱりあの風情はなんとかもうちょっと残したい。で他方でだいぶ規制緩和しましたけど、ちょっと周辺部なんかで言うと、もうあのうちらは景観というよりもね、むしろちゃんといろんな事業者が来てほしい、あるいはもう住まいとしてね、あの良質でなおかつ低廉な住まい、ある程度ファミリー層が入れるようなマンションを、もっと建ててほしいと思っておられるエリアってたくさんあるんですよ、
はいはい、
このメリハリがねちょっとついてなかった。
なるほど。
この前もあの某有名なね、向こう市に、京都市と向こう市にまたがるあの会社のトップの方と話したけど、 やっぱりね、なんかなんであっち側をあの容積率を規制した時に、うんうんうん、ここら辺まで容積率規制してるの、向こう市と京都市とえらい違うじゃないかというようなところは、これから見直し、もうすでにあの緩和の計画立ててますから、うんうん、見直していって、そういうものはむしろにぎわいとか事業所を作っていくっていうメリハリがついてないです、
うんうん、はい、どんどんこうなそうなっていきますかね、これから、まあ、そうしていかなきゃいけないのかもしれないですけど、うん、まあ
やっぱりね、担当者がね、うん、僕はやっぱり言ってほしい現地を見てくれるし、
これはもう役所の中のデスクでだけではね、政策って作れへんので、それはもうおっしゃる通りだと思います、
うん、もう百聞は一見にしかず、
いや本当ですね
見ること
や、でもやっぱりこういう対話って必要ですよね、いろんなことを話していくってね、京都のことに対してね、
良くなってほしいし、観光客がたくさん来て、
塾長今京都に望むことってどんなことですか？
いやもう都市計画だけです
、ね、ずっとおっしゃられてますもんね、
うん、やっぱりパリってやっぱり、うん、ええ街なんや、観光地なんや、
でもまあ同じ芸術のね街ですから、こうね、文化の街ですから、こう見習うところはありますもんね、芸術文化で、
ノン予告やけどね、向こうはだけども、やっぱりパリをに京都と同じようにしたい、
そうですね、
本当ですね、
それは観光客来ますよ、
まああと観光もね、一箇所二箇所にこう集中するとね、ちょっとその地域住民の方々もそこの道路とかもそ混雑するとか、バス乗れへんとか、ちょっと社会インフラがあのちょっと溢れてしまうんで、あのできるだけこういろんなところに埋もれた名所もたくさんあるし、そういうところをちゃんと皆さんに提供して、そして巡回してもらう、
ね、そういうの行きやすくなるように、
京都市内だけじゃなくてもね、例えばあの山科第五からね、宇治平等院に抜けていただくとか、さらに奈良に抜けていただくのもいいし、京都だけが潤えばいいということじゃなくて、京都も楽しんでもらって、それ以外にも素晴らしいところあるんで、こう巡回してもらうような観光ツアーというのをこれ京都府と一緒に作ろうという、
さあそろそろお時間となります。最後に市長からリスナーの皆さんへメッセージをお願いいたします、
は
い、
あの先週今週とあのこの番組出させていただいてありがとうございました。私も就任1年で、は
い、
あの新京都戦略というのをですね作って、これは向こう3年間の計画を作りました。たくさんの2000件近くのパブリックコメントもいただきました。で、あのいよいよ令和7年度予算編成のあの審議をですね、これから京都市会で議論をさせていただきますが、私はあの突き抜ける世界都市、これはもういろんな個性を京都は受け入れていく、いろんな個性を伸ばしていく街にしていきたいと思うし、からまあその一方でやっぱり居場所と出番がある街、やっぱり それぞれに居場所があって、でも居場所だけではあかん、やっぱりそれぞれが役割を持ってなんか出番があるっていう市民がたくさんある町として私はいいと思うんで、そういう町を作っていきたいと思うんで、まあこれからもできるだけこうやって KBS さんもあのこういう番組も呼んでいただいたら、どんどん出て、
また来てください、
あのいろんな政策のね、ちょっといろんなことを動かしていく面白い町にしていきたいと思いますんで、これからもよろしくお願いします。
よろしくですね、またあの来てください、ラジオ待ってます
んで、はい、呼んでいただいた
り、もうあの準々レギュラーでお待ちしておりますので、
準々レギュラーで、はい、ありがとうございます、
はい、今週2週にわたりまして京都市長の松井浩二さんをお迎えしました。本当にありがとうございました。お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。さあここからは奥野さんのお知らせコーナーということで、はい、お知らせお願いいたします。
あの春のですね出入りのシーズンとなっておりますので、今からでもですねお部屋を探して、京都に住もうという方いらっしゃいましたらですね、ぜひですね、私たち株式会社長栄を通じてですねお部屋探しをしていただけたらと思います、我々の管理する物件はですね、他とは違ういろんなイベントとかキャンペーンとかいろんなサービスも、充実しておりますので、ぜひお部屋を探される場合は株式会社長栄を、ご利用ください。よろしくお願いいたします、
はい、
ホームページから探していただいたら、うんうん、申し込みフォーム等々ありますのでよろしくお願いいたします、
はい、あの留学生さんもねすごく増えてますけれども、お部屋が足りないということですので、
家主さんもあのお部屋をあの空いてるお部屋よければとおっしゃっていただけるようなお声がありましたら、075-343-3038 075-343-3038 までお電話いただけましたら、そちらの方のお部屋を詰めさせていただきますのでよろしくお願いいたします。
はい、さあそして E ガレージの方も奥野さんですけれど、まずは塾長振りをお願いします。
はい、 E ガレージ奥野本部長よろしくお願いします。
ガレージが埋まらずに困っているオーナー様に朗報です。ガレージを貸したい方と借りたい方をつなげるポータルサイト E ガレージにぜひご登録ください。 ガレージ募集看板1枚税別2万5000円をご購入いただくと、インターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載費用はなんと無料です。ご興味ある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-863-935、 0120-863-935、 インターネット e ガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするなら e ガレージにぜひご登録ください。
いいガレージも奥野さんです。
はい、ガレージを貸したい方と借りたい方をつなげるサイトとなっております。ガレージを貸したい方の部分にはですね、トランクルームとかですね、いろんな、用途に関しても応募していただく方を送客する仕組みが出来上がっておりますので、なんなりとご相談いただけたらと思います。ウェブ上でいいガレージと検索していただいたら出ますので、よろしくお願いします。ガレージを探されている方も、こちらから探してください。よろしくお願いします。
はい、ご相談いただければと思います。
よろしくお願いします。
そろそろお別れの時間です。熱血人体塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社長栄代表取締役の
佐田さん、
そして滝中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りしました。